多文化共生で活力を、誰もが生き生きと暮らせる街を目指して。優しい日本語、あなたも使ってみませんか？日本に暮らす外国人のうち、日本語で会話できる人は8割を超えています。普段話す普通の日本語を優しい日本語にすると、とても伝わりやすく会話ができます。優しい日本語、優しいはひらがな、は、優しい日本語、優しいは容易のいに、しい、であると同時に、優しい日本語、優しいは優雅の優に、しい、です。あなたも優しい、優雅の優、気持ちで、優しい日本語を話してみませんか？普通の日本語と、優しい日本語の表があります。普通の日本語。飲食はご遠慮ください。優しい日本語にすると、ここで飲むことはできません。ここで食べることはできません。普通の日本語。土足厳禁。優しい日本語にすると、靴を脱いでください。普通の日本語。電車は運転を見合わせています。優しい日本語にすると、電車は今動いていません。優しい日本語のポイント。1、ゆっくり話す。2、曖昧な言い方をしない。3、一文を短く言う。4、簡単な言葉に言い換える。5、カタカナ外来語はできるだけ使わない。6、方言はできるだけ使わない。ここに多文化交流イベントの様子の写真があります。たくさんの人たちが椅子に座ったり、ひざまずいたりして、楽しげな様子でこちらを見ています。お問い合わせ、女性活躍多文化共生推進室、電話 24-1413、ファックス 24-1735。市庁町中探索。災害時広域避難計画。今月のテーマ、いざという時のために。今月の特集は、災害時広域避難計画です。今年も日本各地で災害が発生しています。災害発生時に一番大事なのは安全の確保です。安全な場所に避難しましょう。皆さんにとって安全な場所はどこですかと聞くと、おそらく人それぞれ異なる答えになるのではないでしょうか。なぜなら、お住まいの場所によって危険度が異なるからです。海抜ゼロメートル地帯にお住まいの人、山間部にお住まいの人、丘陵地にお住まいの人、それぞれ災害発生時の危険度は異なります。今月の広報で特集した災害時広域避難計画は、南海トラフ地震に伴う津波発生を想定した計画です。津波浸水想定区域にお住まいの人たちに対して、地域ごとに推奨する避難先を示しています。どうしても避難所がご自宅から遠くなってしまいますが、浸水しないエリアの施設だけを避難所として設定していますので、ご理解をいただきたいと思います。私が言うのも変な話ですが、残念ながら普段の暮らしと比べれば、避難所での集団生活は快適ではありません。そこでお勧めしたいのは、縁故避難です。いざという時、避難対象区域外、つまり高台に住む親戚や友人のお宅に避難できるよう、あらかじめ相談しておいていただければと思います。今後、大規模風水害時、高潮特別警報発表時などの避難対策を追加する形で、 災害時広域避難計画をバージョンアップし、桑名市の災害対応力を高めてまいります。市長の顔写真と広域避難訓練を実施した地区を視察しましたとコメントのある写真が掲載されています。